新郎新婦の付近では、たくさんの仕事仲間や友人たちが群がって、乾杯をしては離れていくことを繰り返し、私どもの出る幕はありませんから、こうして遠くから眺めておりますと、式は滞りなく執り行われ、やがては新郎と新婦がそれぞれに自分の母親に連れられて退場する、そんな演出が執り行われました。まだ披露宴の半ばであります。再入場までの食事を楽しんでおりますと、次第にホールが暗くなってまいります。おおよそ若者らしい再登場の演出がなされることは目に見えているのです。司会のアナウンスが、それではお待たせいたしましたなどと告げる頃には、もう照明は落ち切って、まるでレーザー光線やら壁面から吹き出す炎の柱やら、随分凝った演出がなされたものですから、賑やかな音楽には少々辟易したものの、やはりジェネレーションの異なる挙式だと感心して眺めておりました。挙式には恒例のため、新婦の母方の両親などは未だ健在ではありましたが、とうとう出席を見合わせることになったようでありますが、確かにこのような中にあっては疲労困憊を清めたことと思われます。弟の申す通り、自宅で仏前の祈りをでも捧げている方が彼らのためにも良かったことでありましょう。事実二人はそのようにしておられたよし、後になって風の便りに聞きました。時神の無常の病身に誘われるように、私どもの両親も亡くなってからどれほど歳月を過ごしたことか、生きているうちに孫の結婚式を迎えるということが日ごとに難しくなりつつあるような晩婚化の時代ですから、お二人の喜びは口には気軽な祝福と結びつかなくなっていたとはいえ、ひとしおのことではなかったかとお察しいたします。新郎新婦の再登場に際して、ちょっとした事件が起こりました。それは、何とも表現しがたい、私どもの孫の愉快なる失態のことなのですが、それにしても、当人としては大得意でありましたし、会場の皆様も喜んでくださって、拍手までしていただいたものですから、私も妻も、これを失態とは認めず、むしろ褒めてやることに決心しました。その事件については、新婦の兄が懸命に回したビデオカメラに一部始終が収められているはずですから、後ほどそちらの手元にも愉快なる披露宴の実況として編集されたディスクが届くことと思います。私は確かにそちらにお送りする旨を弟から聞きましたもので、ここで詳細を記してせっかくの愉快をネタバラシしないように気をつけなければなりません。どうか楽しみにお待ちください。我が孫ながら あの子はきっと大物になりますよ。そう思うのはおじいちゃんのしがないのろけでしょうか。それにしてもだいぶ疲れました。すぐ目の前で太鼓の実演なども行われたのですが、これはエミちゃんの一時期活躍していた和太鼓の団体の祝宴といったところ、大変素晴らしい演奏だったのですが、私にはどうも遠くに響き渡るような、みなそこの軍楽隊の予想にも思われ、それでいて、周りばかりはキンキンと騒がしく、その日一日、テーブルでの会話すらまるでままなりませんでした。取り繕って微笑んでいるのが、ちょっとつらいくらいの披露宴でありました。先ほど申しました通り、私たち三兄弟の子供には、まだ三人もの未婚の男女が控えております。そのうち一人は、ビデオを回していた、いわばもやしの兄、うちの孫がそう呼ぶ人物でありますが、彼こそ未婚組の中では、最も年齢が高い人物でもあります。失礼、人物を二度繰り返しました。どうも年を取ると、くどくどしく喋る傾向は、私なども昔は軽蔑がてらに笑っておりましたが、どうしても自然と湧いてくるような不始末で、誠に残念なことと思います。わびしいことであります。妻と共に、はるか昔に若返って、もう一度、結婚式などをしてみたいような気持ちも、ちょっぴり湧き起こったような次第で、その際は、妻にも、ウェディングドレスを着せてやりたい。はい、そのような夢見心地の少年みたいな願望は、いい年をして、また恥ずかしいことと存じます。とんだ脱線をいたしました。ともかくも、私がまだ自由に外出がかなううちに、すべての婚礼が執り行われたならば、当座の行事はあとは、順番を待つばかりの、静かなる弔辞のみとなりまして、私も妻も心穏やかに、残りの人生を歩んでゆけるのですが、えみちゃんの、おじいちゃんとおばあちゃんも健在でありながら、先ほど述べた通り、体力的な問題と、ある種の遠征気分に打ち勝てず、とうとう出席は叶えませんでした。私もいつかはそうなることと思います。早く婚礼を迎えてほしいと思います。しかしこればかりは、まだまだ人の世の出会いと別れ、婚礼の宴の順序不動の様は、天与のサイコロにすら占いきれないことと申します。三人とも片付くまでには、まだまだ紆余曲折があるには違いございません。今はただエミちゃんの祝福をいたすことにいたしましょう。花婿さんは背の高い立派な人物であります。きっと幸せになれることと思います。式場に到着してから4時間余りで、血のつながらない他人同士が結ばれるということは、 よくよく考えれば不思議なことであります。いいえ、披露宴を除けば、1時間にも満たない儀式の間に、他人同士が妻と夫というつがいの鳥のように歩みを始めるこの瞬間は、社会の風習、しきたりの中でも、最も奇妙な儀式の一つであるように思われてなりません。そしてその奇妙は、弔辞のもたらす不条理の悲しみと対比されべき、喜ばしい範疇にあるように思えるのです。もちろん、この範疇には、出産というもう一つの神妙な瞬間が含まれること、くどくどお知らせすることもございません。そのような喜ばしい体験を共に迎えた二人に幸いあれ、そうしてさらなる喜びをこそ迎えんことを、私は柄にもなくあの神父さんのようにそっと心の内で祈っておりました。長々の落書き、大変失礼いたしました。庭先のアジサイも、今日はのどかに風に揺られております。だいぶ日差しが傾きました。雲一つない、不思議なくらいの晴天です。明日また、梅雨前線が列島を横断するそうですから、青々としたアジサイの色も、あるいは、今日限りに衣を脱ぎ替えることかとも思われます。アジサイは別名を七変化と申す通り、すぐに染め色を変える花ですから。幾とせの妻も隣や七変化。幾とせの妻も隣や七変化。季節の奥ですが、結びの挨拶に変えさせていただこうと思います。死ぬまでに一冊ずつ句集を作ってみたい。そんな二人の冗談をまだ覚えておられますでしょうか。天候もまた七変化の時節ですから、健康にだけはお気をつけください。再会の時を楽しみにしております。新しい句ができましたら、どうかお便りをくださいますよう、些細な喜びとして心待ちにしております。それではお元気で、失礼します。敬具。